は理事会後に駆けつけてくださった保団連の宇佐美博副会長、よろしくお願いします。
今乗りかかったのでというふうに言われましたけども、僕はもう最初から乗組員の中の一人というふうに思ってましたので、当然こういうの会にはですね、保団連としてはですね、もともと保険手入れの運動も始めておりますしですね、コメントしなきゃならないという立場にあります。ただ今回はですね、シンポジストというふうな位置づけはなかったので、我々の方でやったアンケートをご紹介申し上げるという、そういう形で参加させてもらいましたが、いろんなことから脇本さんがですね、上に登れって言ってたでしょうがないから、多分僕の名前ないでしょ、と思いますけども、とりあえず私の方からこういうかなり分厚い資料が出てるんですけども、これをもとにですね、ちょっと係長とお話ししたいと思います。まずですね、これ海外銀行の問題、我々も当然最初はですね、中国の不動問題とかですね、そういう問題を絡めて、考えていましたし、最初の段階ではですね、この問題に関して保団連としてもですね、考えが深いかったわけではないんですね。ところがですね、最近直近のですね、厚労省側から出された意見や、それから中西理事会の会長も含めた話からいろいろ総合してきますので、この問題はそんな単純な問題ではなくてですね、もともとからかなり深い根があって、これを今後の補鉄全体の歯科医療制度の中と補鉄の位置づけにですね、絡めてこようとしているんだろうというような確信を持つに至りました。というのはですね、川上先生からお話になって、僕も全部実はってないんですけども、歯科技工手法ができてですね、介護保険制度の中に要するにその位置づけられているわけですよね。でそういう中でこの歯科技工手法を曲げてまでですね、後半見てますと、彼らは解釈をしているようですね。それは今澤部さんがおっしゃっておることなんですが、そういう内容を見ますとですね、おそらく今後はっきり言えば補鉄外し、これにつながっていく可能性が非常に高いんではないかと。少なくとも混合診療はもうすでに来年度の次回のですね、改定で日本歯科医師会の会長もですね、かなり踏み込んでおりますから、少なくとも混合診療は解禁されるというか、かなり踏み込んだ形で今まで以上にですね、そういう流れを作ろうとしているんだろうと思います。最終的には、皆さんご承知の通り、保険制度の中にですね、歯科技工というものが抱えられているというのはですね、まずあまりないんですよね、ヨーロッパとも見ても。したがって、この部分ですね、一番ネックになっているんですね、医療費抑制という立場から言うと。で補填というのはですね、先生方レセプトを見られたかどうか分かりませんけども、保存があって補填の部分にですね、下半身の部分にあるわけですけども、この部分が大体5割を占めているんですね、医療費。で今歯科医療費というのは、このアイラのあれもあるようにですね、非常に状況が厳しい中で今 7.数%、 8% を切っております。で、調剤薬局と比べますと大体半分です。でこの前たまたまその薬剤師等 の勤務医のですね、勤務 の所得ですね、給与を見てましたら、完全に薬剤師の歯科医師より上ですよね。そういう状況になっていて、今、調剤薬局が保険のシェアの中で占めるのは 14% 以上、しかも 7.数%ですから約2倍、こういうふうな状況が、逆転してからもかなり数年経ってますけども、そういう状況に、あるということで、しかもですね、全体のそのシェアからいくとですね、そうは言ってもですね、保険の国の中で歯科のシェアは割高い方なんですよね。もっともっと低いんですというのは補鉄を外してますから。ですから国からしてみれば、この補鉄の一番高い5割の部分、老人だったら6割以上の部分、これを外してしまえば医療費抑制は見事に達成できると。でその中で今危険なのは、どうもその補鉄の部分というのは本人が誤ったの対応といいますか、生活習慣病みたいなもので悪くなっちゃったんだから、 最初の段階の保険予防等にですね、たくさん金をつけてですね、そこのところで成功すれば補正とまでいかないんだというあの流れが今醸し出されていまして、それは理想的にはその通りですが、そういう流れを作るとですね、そこの部分をそちらの方につければいいんじゃないかと、外した部分ですね、そういう考え方がまあちょっとあるわけですね。しかしながら、我々がずっと長いこと見てるとですね、そういう外されたものがですね、本来あるべきところにちゃんとついてるかと、ちゃんとそのシェアが分けられてそちらの方に行くかというと、そんなことは全くない。外されたものはそれっきりと、そういう状況がありまして、そういうことから言うと、今補鉄を外されるかどうかという非常に危機の中でこの問題を捉えていかなきゃならないなと思っています。でまず1ページのところでですね、歯科技工部の海外委託問題をお金はどう捉え対応するかということなんですけども、一つは量子で安全な問題、これは中国の餃子問題とか鉛が出たとかというそういう問題でありますから、これは当然そういう問題でありますけども、これは再確認しないといけない。でこの問題に関してですね、そのテレビとそれからマスメディアが注目していて、ご団連の方にもですね、毎日新聞からもアクセスがありましたし、読売新聞の方からも僕の方にアクセスがありましたけども、こういう形でですね、危険性という形で、センセーショナルに扱おうという、そういう流れが一つあります。で次に、高齢社会の進行に伴って、技師の需要が高まるという中でですね、良質な技師を作成する、できる歯科技工士がどんどん減っていく、確保できるかどうかという、この問題が、どちらかというと一番大きな問題で、この問題に焦点を当てないといけないのかなというふうに思っています。その中での海外技工の問題という捉え方をしないといけないというふうに思っています。したがって、この海外技工の問題というのは、1番とかその2の問題に特化して考えたのではですね、問題が解決できないというふうに思っています。今のご承知の通り、歯科技工士さんは学校も閉鎖されたりですね、入らない人がほとんど増えていると、歯科医師そのものもですね、この前定員割れというふうになってますから、全体が業界として沈んでいるという状況ですね。したがって、良い歯医者が減り、良い技工士が減るという、もうこういう状況の、スパイラルに入っている。だからそういった意味でもこの訴訟を勝ち取ってですね、押し戻すようなことをしないといけないかなと思います。それから3番目では、保険、まず保険で良質安全な歯科技工物が確保できるか否かという問題、これは皆保険制度36年に入りましてですね、そういう中でですね、我々の方も潤ったし、患者さんの方も良かったということになるんですね。私も親父も歯科医でですね、どうやら脇本さんとの関係がちょっとどっかであったみたいで、びっくりしたんですけど、先ほどちょっとお話した、そういう中で親父がまだ介護している昭和30年まだ介護保険制度の前はですね、すぐそばにあった介護医の先生は生活保護を受けてました。そのぐらい状況厳しかった。で今 まさにその歯科が追い込まれている状況は大変ですけども、それは一旦ある程度潤った状況の中から下がっていく、当時は本当にひどくいい状況だった。それが介護保険制度が入ってですね、その需要が顕在化する、で保険証1枚でいろんなものができる、歯科の場合には最初から制限診療がすごく多かったんですけども、それにしてもやれるようになったということがですね、かなり全体を潤わせたというそういうことだと思います。ところがですね、歯科の場合にはご承知のとおり昭和40年代頃からですね、急速な歯科医療の技術の進歩があったわけですね。でこれをですね、保険の中に取り入れたらとても点数的にはですね、合わないという、国側の意向が多分ありまして、最初からここに3番目のところにある医療経営のトータルバランス論というのをですね、しきりに言われてたんです。これはどういうことかというと、保険と時期と両方で組みなさいよと、当然保険の診療は非常に低診療報酬が向こうも認めてまして、そういう意味では保険の低いところをですね、自費でカバーしなさいと。でこれは以下ではありえなかったと思いますね。以下はもう保険の中で保険証1枚でちゃんと経営できる飯が食えるというシステムを作ったんだけども、歯科の場合にはそうではない、初めからですね、自費と保険と両方で合わせて食べなさいよという、そういうことがあります。でそういった意味ではそれが最近またですね、浮上してきて、次のページ上げていただきたいんですけども、この前石井みどりさんの仲介ですかね、厚労省交渉をやったんですが、 その時にですね、新しく幹事会になられた宮原という保健医療課長補佐、これは我々の方として、言った内容をですね、このまま出していいかどうかというのを確認して、でちゃんと出しているものですから、これはこの通り言っております。要するに、医療経営は診療報酬改定だけで全て対応できるものではなく、その他のいろいろな歯科医療を取り巻く状況も含めて、トータル的に捉えています。要するに、保険外診療も一緒にやらないとですね、とても経営できませんよという、我々は若い頃経営のトータルバランス論を随分批判しましたけども、それと同じことが再び明確にですね、医療管理官の方から言われたということで、今我々のそこに森理事長もいますけども、我々の方の人、若い、まあ、かなり年は取ってますけども、それにしても、まあ、当時のことを知らない人は初めてこれ明確に聞いたということで、僕らは知ってましたけども、こんな形でですね、言われているとなると、明らかにどうも訪問診療に、まあ、自費診療とか、その今あるような、患者さんからたくさん金を取るようなシステムに移行するんじゃないかというふうに思っています。で、まあ、厚労省はすでに補鉄の見直しというのを、まあ、企図していますし、そういった意味では旦那さんの問題はいろいろ言われてますけども、一層、まあ、旦那さんの人生の困難になるんじゃないかと、次のページがあると思います。で、こういう流れの中で、まあ、偽行物の海外委託の悪循環の繰り返しが起こられるだろうということです。で、旦那さんに関してはですね、まあ、当然行かれると思いますけども、私は前々からちゃんとした見解を出していまして、ここにあるようにですね、チェアサイドの歯科医師の技術の労働と歯科技工士の技術労働を区別して独立した定数にするということで、技工料の評価は原価積み上げ方式として、チェアサイドの評価では技工管理料、診断料プラス設計料と調整料として、技工サイドの評価としては補鉄技工料、製作料プラス材料料として設定して、南産大臣国民を遵守できるようにするという、まあ、内容。当然7プラス3の10の分が非常に低いですから、一気にそれをできるというような我々の方としての確約はできなかったので、非常に技工者たちには苦しい思いをさせているのは、まあ、申し訳ないと思いますけども、この73ですね。で、これもどうもですね、直近 その厚労省の調査等を見てですね、73の見直しをするんではないかなと、64にするとかですね、そういうふうな感じもちょっとしないでもないという流れがちょっと見えています。それから、それでとにかくレディー症に関しては非常にこう前々から不採算と言われているのがですね、1992年に東大出版機まで出された書物の中に川淵浩一氏がですね、書いてるんですけども、その中で、まあ、ちゃんと材料の原価積み込みをしてやってみるとですね、レディー症は明らかにその時点でマイナスなんです。で、プラスになったのはポリサルフォン基準、これはプラスになったんです。で、1992年以降に僕らが保険で良い運動をやっておりました。その結果 40% 早期値が上がったんですけども、それをプラスするとプラスになったんです、その時点ではですよ。したがって、レディー症は最初から不採算というのはもう間違いなくあるという、現在でも多分そういう状況だと。で、この問題にどう対処するかということなんですけども、2ページのところの真ん中辺に海外委託医師会長の緊急調査を実施しました。これは保団連の2008人ぐらいからですね、今来ておりまして、8ページから29ページまで、ありまして、でこれ驚いたのはですね、まあ、数は2000ぐらいは集まると思ったんですけども、そこに細かく先生方の思いといいますかね、歯科技工に対する考え方が非常にこうよく出ておりまして、読まれると分かると思うんですけども、まあ、大体秋元さんたちがやっている内容に対する、まあ、支援といいますか、同じような目線で、書かれている文章が多いと。普通こういうアンケートにはですね、こんなに一つ一つコメントなんかないんですよ。ただアンケートに丸付けたりするだけで終わるのに、これだけ考えられているということは、やはり歯科医師の側もですね、この問題非常にこう強く考えていることだというふうに思います。で、まあ、調査結果は時間があればまた詳しくやりますけど、ここに書いてある通りですけども、